出エジプト記決勝の学び第45週胸当て祭祀の体系の中心的で究極的な点第1日ローマ数字1出エジプト記第28章15節から30節によれば裁きの胸当ては祭祀の衣の中心的な項目であり祭祀の体系の中心的で究極的な点です。出エジプト記28章15節また裁きの胸当てを巧みな職人の技で作らなければならない。それをエポデの作りのように金色と青色と紫色と黄色のより糸またより合わせた細糸の天布で作らなければならない。17節その中に宝石を満たし4列の宝石をはめ込まなければならない。第1列は赤目のトパーズまたエメラルドの列。21節その宝石はイスラエルの子たちの名に従い彼らの名に従って12でなければならない。それぞれの名に従って12部族のためにその名を彫らなければならない。 A 裁きの胸当ての主要な目的は神の導きのためでした。神の民は胸当ての実際を通して得られた神の導きに従って行動します。なぜ15節は胸当てに関して裁きという言葉を用いているのでしょうか。その答えは私たちが神の導きを知ろうとするなら多くの裁きを持たなければならないということです。私たちは何であれ肉、自己、古い人この世からのものを裁かなければなりません。私たちは肉の事柄や肉につけられた思いを裁かなければなりません。この裁きは私たちが神の導きを知る道を明確にします。 B 胸当ては紹介を予表しているのですからもし私たちが紹介を知らないなら神の導きが何であるかを知らないのです。実は神の導きと紹介は一です。 C 神は紹介を通して紹介によって紹介とともに私たちが何を行うべきかを掲示します。紹介は神の導きです。なぜなら紹介は神聖なアルファベットを担っておりそれによって神は彼の導きを知らせるからです。 D アロンの胸心に抱かれた胸当てがエホバの御前での記念となることが象徴しているのはキリストの愛の心に抱かれた紹介全体が建造された一つの実体として神の御前での記念となり喜ばしい記念となるということです。主は団体の方法でさらには合併された方法で私たちを抱きます。主イエスは私たちを共に建造しました。彼は私たちを一つの実体へと合併しました。胸当ては12の分離した個別の意思からなる一つの実体でした。これは信者たちが区別のある個人であっても分裂していないことを示します。イスラエルの子たちには12部族がありました。それぞれの部族は胸当ての上の宝石によって代表されました。しかしこれらすべての宝石は共に建造されて一つの実体となっていました。ですから胸当ては実は金の枠の中にはめ込まれた宝石の建造でした。
第2日目火曜日ローマ数字の2胸当ての上にある12の宝石その上にイスラエルの12部族の名が彫られているが表彰しているのは神のあがなわれて作り変えられたすべての人々が共に建造されて一つの実体となっているということです。出エジプト記28章17節その中に宝石を満たし、4列の宝石をはめ込まなければならない。第1列は赤目のトパーズ、またエメラルドの列。20節第4列は気管卵石、シマメのまた碧玉である。これらを金の枠にはめ込まなければならない。ラージ A 金の枠の中にはめ込まれた12の宝石が表彰しているのは 作り変えられた宝石としての生徒たちです。彼らはキリストの神聖な性質の中で共に建造されて、一つの実体、すなわちキリストの体としての紹介になっています。第一コリント三章十節。私に与えられた神の恵みに従って、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に建てます。しかし、どのようにその上に建てるか、各自は注意しなさい。11節。なぜなら、据えられている土台の他に、誰も他の土台を据えることはできないからです。この土台はイエス・キリストです。12節。ところが、その土台の上に、人が金、銀、宝石、木、草、刈り株を持って建てるなら、ラージ B、土の塵から創造された信者たちは、紹介の構成要素として、その霊の働きを通して、彼らの人の性質において、神聖な性質によって、また神聖な性質をもって作り変えられて宝石となり、神の永遠の建造とならなければなりません。クリスチャン生活は作り変えの生活です。日ごとに神は、私たちを作り変えることを求めています。第二コリント三章十八節。しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。ラージ C。12という数は、4、被造物×3、復活における三一の神からなっており、三一の神と彼の被造物である人とがミングリングされて、満ち満ちた方法で完全に神の行政を遂行し、永遠に至ることを表彰しています。ラージ D。宝石が4列に配列されて、各列に3つの宝石があることが示しているのは、信者たちが作り変えられるだけではなく、また三一の神とミングリングされるということです。ラージ E。宝石を金にはめ込むことが表彰しているのは、作り変えられミングリングされた信者たちが、キリストの神聖な性質において建造されて、一つの実体となるということです。ラージ F。神の永遠のご計画においては、また、神の永遠の観点によれば、キリストの心に抱かれ、彼の愛する顧みの度量の中で保持されている紹介は、三一の神と、贖われた人生と、とのそのようなミングリングです。
第3日、ローマ数字3、宝石の上に、十二部族の名を彫ることは、信者たちの心の中へとキリストを書き記して、彼らをキリストの生ける手紙とし、キリストをその内容とすることに相当します。A、キリストは信者たちが彼を経験することを通して、また新約の務めの書き記すことによって、信者たちの中へと書き記されます。第二コリント三章二節、あなた方は私たちの手紙であって、私たちの心の中に書き記されており、すべての人に知られ、また読まれています。3節、あなた方は私たちが務めをすることによって書き記されたキリストの手紙であって、それもインクによってではなく、生ける神の霊で書かれ、石の板にではなく、心という肉の板に書き記された手紙であることが明らかにされているのです。4節、またそのような確信を私たちはキリストを通し神に対して持っています。5節、私たちは何かを自分から出たものと評価する資格が自分にあるというのではありません。私たちの資格は神から来るのです。6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格付けてくださいました。それは文字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。 B 12の宝石の上に彫られた文字は天敵アルファベットの文字としてのキリストを予表します。啓示録22章13節、私はアルファでありオメガである、最初のものであり最後のものである、初めであり終わりである。 C もし私たちが作り変えられておらず透明でないなら、またもし私たちが生ける神の霊をもって内容としてのキリストをもって書き記されたことがなく、単なる不透明な石であって、どのような文字も私たちの中へと書き記されていないなら、神が私たちを通して語ることは不可能でしょう。出エジプト記28章30節、あなたは裁きの胸当てにウリムとトンミムを入れなければならない。そしてアロンがエホバの御前に出るとき、それがアロンの胸の上にあるようにし、アロンはイスラエルの子たちの裁きをエホバの御前で絶えず胸の上に担わなければならない。もし胸当てにはめ込まれた石が不透明であったなら、ウリムの照らすものがそれらを照らしても、そのような不透明な石を通して輝くことはできないでしょう。同じように多くのクリスチャンは不透明であるので、キリストは彼らを通して輝く方法がありません。私たちは作り変えられる必要があり、透明である必要があり、キリストが私たちの中へと書き記される必要があります。そうすれば光が私たちを通して輝くとき、他の人は私たちの中へと書き記された文字、キリストの内容を読むことができるでしょう。しかしもし私たちが作り変えられておらず透明でないなら、またもしキリストをもって書き記されたことがなく、単なる不透明な石であって、どのような文字も私たちの中へと書き記されていないなら、神が私たちを通して語ることは不可能でしょう。
第4日目木曜日、ローマ数字4、ウリムとトンミムが胸当てへと入られた後、第4日目木曜日、ローマ数字4、ウリムとトンミムが胸当てへと入れられた後、それは記念となるだけではなく裁きの胸当てともなりました。出エジプト記28章29節、こうしてアロンは聖なるところに入っていくとき、裁きの胸当てにあるイスラエルの子たちの名を胸に抱いて、エホバの御前で絶えず記念としなければならない。30節、あなたは裁きの胸当てにウリムとトンミムを入れなければならない。そしてアロンがエホバの御前に出るとき、それがアロンの胸の上にあるようにし、アロンはイスラエルの子たちの裁きをエホバの御前で絶えず胸の上に担わなければならない。ラージ A、ウリムは光、照らすものを意味します。1、ウリムは照らすものであり、胸当ての中へと挿入され12の宝石のもとにありました。それは燃やすための油を入れることができました。そして油を燃やすために用いられた火は祭壇から来ました。2、ウリムには12の照らすものがあり、それぞれは胸当ての上の12の透明な宝石の一つを照らして、宝石が光を持って輝くことができるようにしました。3、ウリムは光、照らすものとしてのキリストを予表しており、その霊、油と十字架、祭壇からの火を通して輝きます。ラージ B、 トンミムは成就するもの、完成するものを意味します。1、胸当ての12の宝石の上にある何は、ヘブル語のアルファベットの22文字のうちの18文字だけが含まれていました。残りの4文字はトンミムの上にあって、トンミムを成就するもの、完成するものとしました。2、ウリムが個々の宝石を照らすことによって、また宝石が暗くなることによって、22文字のアルファベットはすべて用いられて、単語と文章を綴ることができました。3、 トンミムは成就するもの、また完成するものとしてのキリストを予表しています。こういうわけで、彼は書き記すための、また完成するための霊的なアルファベットです。4. ウリムとトンミムを一緒にすると、それは神を証しするもの、神の証、神が彼の民に語る手段としてのキリストを予表しています。ラージ C 出エジプト記第28章30節、申命記第33章8節と10節において、神の裁きは神の律法とその判定と裁きを指しており、ウリムとトーミムと関係があります。ラージ D 出エジプト記第28章29節から30節の裁きという言葉が示しているのは、神は彼の民の間にあるあらゆるものに関して規則を持っているということです。裁きはある決定へと導きます。その結果として私たちは神の導きを持ちます。ラージ E 旧約によれば、胸当てに加えられたウリムとトンミムは、神が彼の民に語り、彼らに彼の導きを示す手段でした。こういうわけで、私たちは裁きの胸当てが導きの胸当てであるということができます。ラージ F 神が胸当てを通して導くことは常に裁きと関係がありました。神の律法は彼の裁きを含み、これらの裁きは神の導きとなります。ラージ D 私たちは霊的な経験において、神の導きを知るために、肉、自己、古い人、この世に属するものをすべて裁かなければなりません。ラージ H ローマ第8章14節のその霊の導きは、神が胸当てを通して導くことの実際として、第8章1節から13節のすべての導き、すべての裁きの結果であり、またそのすべての裁きの総合形です。ラージ I 神の裁きである神の語りかけが胸当てを通してであったという事実が強調しているのは、神が紹介を通して彼の民に彼の導きを知らせるということです。
第5日ローマ数字5神の導きのための裁きの胸当ては点滴で神聖で霊的なタイプライターのようでした。神がウリムとトンミムを伴う胸当てを通して語る方法は、私たちが期待しているものとは正反対のものです。 A 神は輝く宝石を通して語るのではなく、暗くなる宝石を通して語ります。これは神が消極的な状況を通して語ることを意味します。主が裁きの胸当てによって語ることは、消極的な状況を通してであるのですから、その語りかけは裁きです。通常、胸当ての12の宝石は、ウリムの輝きのもとにありました。ある名が刻まれた部分が突然暗くなりました。この特定の宝石が暗くなることは、神の即時的な語りかけでした。1. パウロの書簡と、アジアの7つの諸教会へ宛てられた主イエスの7つの書簡は、すべてこの原則に従って書かれました。これらの書簡は、諸教会の消極的な状況に従って書かれており、諸教会において見出された積極的なものに従って書かれたのではありませんでした。2. パウロは、コリントの消極的な状況を読み取ることによって、コリント人への第一の手紙を書きました。彼の手紙は消極的なものに基づいてはいましたが、彼は彼の書簡において積極的なものを、すなわちキリストの抱負をその紹介に供給しました。3. コリントの生徒たちは、パウロが彼の書簡を書いた時に用いた霊的なアルファベットとなりました。同様に、地方紹介において導いている人たちは、生徒たちの実際の状況と状態を読み取ることによって、主の導きを求める必要があります。4. 今日、クリスチャンの間にある問題は、 あまりにも多くの暗闇があるので、神には暗闇を暴露する方法がないということです。暗闇が明らかにされるためには、まず光の輝きがなければなりません。神は光の輝きのただ中で消極的となる事柄を通して語ります。民数記27章21節、彼は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のためにエホバの御前でウリムの判断によって尋ねなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての子たち、すなわち全集団はエレアザルの言葉によって出て行き、彼の言葉によって入ってこなければならない。もしある紹介で何が間違っているかを見出すことができないなら、これはそこの紹介が暗闇の中にあるという印です。暗闇が優勢であるとき、消極的な事柄が暴露されることはできません。このために光が必要です。光の照らしの下で暴露されるものは神の語りかけです。神は物事が消極的になることを通して語ります。このような消極的な状況はキリストに欠けていることの印です。私たちはこのように消極的な状況を読み取ることによって神の導きを知るようになります。その時、私たちは自分の地方において神が私たちに何を行ってほしいのかを知るようになり、それから私たちは彼の導きに従うべきです。
第6日目土曜日、ラージシー。もし私たちが紹介として裁きの胸当てになろうとするなら、ある要求を満たさなければなりません。1. 私たちは作り変えられて透明になる必要があります。それからキリストは霊的なアルファベットとして、はっきりとまた明確に私たちの中へと書き記されなければなりません。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。2. 宝石に文字が書き記されていないなら、神が胸当てを通して語ることができなかったように、神のあがなわれた民にキリストが書き記されていないなら、神は彼らを通して語ることができません。ヘブル8章10節、それらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に分け与え、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。3. 私たちは作り変えられること、透明になること、書き記されること、照らされることに欠けているので、透明になるように私たちの中へと、さらにキリストが書き記されるように、さらに多くの照らしを経験するように祈る必要があります。啓示録22章1節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。21章11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。ある程度まで私たちは聖書を教えることができるかもしれません。なぜなら私たちは何年間も聖書を読んで学んできているからです。しかし、キリストを供給することになると、私たちは欠けています。キリストの多くは、私たちの存在の中へと、それほど書き記されていません。おそらく私たちは、私たちの中へと書き記された一つの文字の一部分を持つだけでしょう。4. キリストが霊的なアルファベットであって、書き記すためであり、また完成するためでもあるという事実は、彼が無尽蔵であることを示しています。 私たちはキリストの書き記すことを享受しているかもしれませんが、依然として完成されるために彼に属するものをさらに多く必要とします。ラージ D。 胸当ては体の生活を建造することであり、私たちが神の民に関する神の御心を知る手段です。それから私たちは行わなければならないことについて、あるいは行ってはならないことについて、主の裁き判断を受けます。私たちは主の道を知り、紹介生活は主によって与えられた裁きに従って前進します。ラージ E。 私たちはあらゆる地方紹介が出エジプト記第28章の絵に従って胸当てとなるように祈る必要があります。
経験、在職生活および家庭生活編。丸1。私たちは胸当てが主の御前でアロンの胸、心に抱かれていたことを見ます。これが表徴しているのは、神の御前でキリストの愛の心に抱かれた紹介全体が共に建造された一つの実態となっているということです。これは私たちにとってなんと大きな慰めでしょう。私たちの間の多くは苦難と困難を持っています。私たちは仕事で、あるいは家庭で問題を持っているかもしれません。人の生活は容易ではありません。しかしながら、私たちはアロンの胸の上の胸当ての絵を考えるなら、自分は苦難、困難、問題の中にいるのではなく、神の御前でキリストの心の上にあることを認識するでしょう。敵が来て私たちを悩ますとき、私たちは宣言すべきです。サタンよ、今私は神の御前でキリストの心に抱かれている。人の生活は容易ではなく、実は戦いです。クリスチャン生活も同じです。霊的な戦いの生活において、サタンはたびたびあなたを訴えます。例えば、残業や飲み会に付き合わずに集会に行っていると、会社でやっていけなくなるのではないか。今日は疲れているので、朝ごとの復興や集会を休んだ方が健康にいいのではないか。テスト中は子供に集会を休ませて勉強させた方がいいのではないか、などのサタンからの訴えがあり、訴えに応じて考慮しているとあなたは弱くなってしまいます。会社の業務については何よりも集中して業務を行い、業績を上げることが最も重要です。またあなたは健康に注意を払う必要がありますが、そのためにまず毎朝霊が復興される必要があり、集会に参加して癒される必要があります。子供たちも含めて、あなたに必要な第一のことは、神に対して信仰を持ち、絶対性を保持することです。バランスを保つことはその次の事柄です。あなたはサタンの訴えに対して次のように宣言してください。サタンよ、私はまず神の義と神の王国を追い求める。サタンよ、私はキリストの愛の心に抱かれている神の家族のメンバーである。丸2。胸当ては体の生活を建造することであり、私たちが神の民に関する神の御心を知る手段です。それから私たちは行わなければならないことについて、あるいは行ってはならないことについて、主の裁き判断を受けます。私たちは主の道を知り、紹介全体は主によって与えられた裁きに従って前進します。あなたは自分の天然の考えや好みに従って生活してはいけません。主とあなたを導いている兄弟姉妹に開き、裁きの胸当ての判断に従う必要があります。主の導きはあなたの思いを超越しているので、あなたは思いを開き、心を開き、霊を開かなければ主の御声を聞くことはできません。またあなたは自分の肉、自己、古い人、この世に属するものはすべて裁かれなければなりません。